東京株式市場5場の取引が始まりました。5場寄り付きの日経平均株価は7円43銭高 19,000 飛び79円68銭となっております。そして先物は40円安 19,000 飛び60円、トピックスはプラス 1.28 1529.44 ポイントとなっています。為替ドル円は1ドル114円55銭から56銭、ユーロ円は1ユーロ122円46銭から51銭となっています。皆様こんにちは。本日5場のキャスターはフィスコアナリスト田代正幸さんと私浜田節子でお送りします。田代さんどうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
そして本日はオープニングから素敵なゲストの方にお越しいただいています。キャインの天野博之さんです。
お願いします。
天野さんよろしくお願いいたします。今年初めてのご登場ということで、
あけましておめでとうございます。
よろしくお願いいたします。はい、昨年ねお越しいただいた時はまだトランポノミクス真っ最中の時に、
ね、はい、まだでもフォワフォワ続いてるような、ね、雰囲気がありますけどね、
今日はまさに就任式
がありますので、あ、そうですね、
はい、
ここでなんかとんでもないこと言う可能性もあるし、はい、なんかね事件とかも起きなきゃいいなとは思いますけどもね。
そこが一番怖いですよね。
そこがね、
なんかね、ボイコットとかデモなどの、
デモの人数が普通の参加者を超えるんじゃないですか、
なんかそんな話もちらほら出てますし、警備員の数がすごいっていうのも出てきてますね。
そのあたりもですね、ポイントを後ほど伺っていきたいと思います。天野さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さて前場を振り返って5番の戦略ですが、田代さん、
まあ、動かないと言いますか動けないでしょうね。その今日11時にあの中国の経済指標が出まして、
はい、
で10、12月期の GDP、まあ、このあたりは注目されていたんですが、だいたい市場予想若干上回るぐらいと、まあまあそんなにインパクトはなかったのかなと、
はい、
でもう5番は特段材料はありませんので、あとは今日日付変わった後の就任式までと、
日本時間で、21日午前1時30分から就任式始まって、午前2時に新大統領が宣誓を行い、はい、およそ20分程度の就任演説ということですね。そして5時ごろには連邦議会議事堂からホワイトハウスまでの就任パレードがスタートするという、このようなスケジュールになっているんです。
オバマさんの時はすごい人数で、またあの名言もいっぱい飛び出して ね、
あれはでも時代がまさにあのリーマンショック後で、誰もが注目している今後のアメリカの舵取りをどうするんだ、 そして初めての黒人大統領というところもいろいろありましたからね。
そういう意味では注目度合いで言ったら今回も負けてない感じもしますけど、
まあ、キャラクター
欲望はもうなんかね、
そうですね、まあ、オバマさんの時はチェンジですとかイエスウィーキャンとかも ね、キーワードがありましたけれども、今回はどうでしょうかというところですけれどもね。さてそれではここで皆さんにですねご意見を伺いますのコーナーのご案内をさせていただきます。マーケットプレスの番組ホームページに皆様お集まりください。毎日一つのテーマを設けましてアンケート形式で皆さんにお伺いするコーナー、本日のテーマはアルバイトの頃時給はいくらでしたかということで、10個の選択肢で皆さんにお伺いしてるんですが、求人情報大手のリクルートジョブズの調査研究機関のジョブズリサーチセンターが昨日ですね、昨年12月のアルバイトパート募集時の平均時給調査をまとめたところによるとですね、三大都市圏の平均時給今1000トンで6円になってるそうなんですよ。
うわ、俺がやってた頃の深夜の値段だな、
ね、深夜のコンビニがそれぐらいでした。
そうですよね、天野さん
一番初めにね、はい、もう高校の時ですけどね、はい、やったのがね550円、それで頑張って600円とかまで上がって、
今の半分ぐらいでしたね。
で大学の時にコンビニエンスストアですね、はい、やって、深夜とかもやった時には850円とか、1000円いけなかったですよ、その頃。
それを考えると今はねかなりのところまで水準まで上がってきましたよね。
ある程度暮らせちゃいますね。
そうですね、
若手芸人って言ってるかもしれない
驚いてらっしゃるかもしれませんね。
時給計算したら切なくなりますね
芸人の方々はどういう感じなんですか、月額ですか。まあ、で
も結局芸人たちも若手芸人なんかは食べれないからバイトやるんですけど、やっぱり時間に限りがねあるんで、そういう融通が効くところにね、行くしかないから、お金目当てではなかなか行けないですよね。
さて皆さんはいくらぐらいでバイト時給いただいてましたでしょうか。皆様が学生時代などにアルバイトやっていた時期時給いくらだったか、アルバイト体験談なども合わせて教えてください。
超えたか。
はい、取引時間中ではありますが皆さんからのご意見をお待ちしています。 それではここからは月一恒例のスペシャル企画をお届けします。アマロッチと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいね。このコーナーは証券コード8940東証一部上場インテリックスの提供でお送りします。改めてご紹介いたしましょう。お笑いコンビキャインの天野博之さんです。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
昨年ですね、ご登場いただいた時はちょうど年末でしたので、うん、天野さんに2016年を漢字一文字で表すなら、うん、
はいはい、
いかがでしょうかと伺ったところ、
聞いて僕なんて答えてたんですか。
返す。
返す、
はい、変でした。
あ、うん、何があったんでしたっけ。北方領土とかあるんですか。
そうですね、変革とかもありました
ね、
うん、
変革ね、
変革なども、はい、
でもあれ結局金でしたもんね、
う
ん、
はい、そうですね、うん、最初金って読みましたけどパッと見てすごい字、すごい字でしたね。
いや、読み取れないぐらい達筆でしたけどね、うん、
あの金は3回目だそうですね。オリンピック
なんかオリンピックあると必ずね金になるっていうね。
そうなんですよね、そこでですね、はいはい、まあ、マネー芸人として天野さん、うん、2017年の、まあ、投資抱負を含めて、うん、投資スタイルを表す漢字一文字
か
お願いします。
表す漢字一文字、
はい、
どうしよう、劇でいきましょうか。激しく。
その心は
やっぱりどこのね、占いの人に見てもらうことが多かったんですよ。やっぱり年末とかそういうのやるじゃないですか、はい、今年は誰か調子がいいとか、そういうんでね。
いかがでした天野さん。
あのね、ゲッターズ飯田君とかね、はい、島田さんとかね、みんなね、はい、やばいです天野さん今年からもうずっやばいですねつってみんなが言うわけ。
どうやばいんですか。
なんかやばいばっかり言われるとやばいのかなと思うけど、
どっち。
いや、いい方なんですよ。
あらあら。
で、天野さん今のところね、まだね、はい、運の半分しか使ってないです。まだここで半分ですからつって、つって、で普段占いなんかそんなに信じない方ですけど、あまりにも行くところ行くところ、それで良い子の浜口くんの弟もタロット占いみたいなやつ、
はい、そうなんですか。
そんなに言ってくれるんだったらちょっと今年は激しくいこうかなと思ってますけどね。
プラスの方に激しくいかれるってことですね。
はいはいはい、
田代さんいかがです、漢字一文字で。
もうあれですね、あの当選の当です。
当
てるです。
当てる。
当たるじゃないですか。当てるです。当たるはもう他力本願じゃないですか。
そうでした、あの昨年採点していただいて、あ
の昨年の後半が外しまくった、
ね、そうだ、あの昨年大きく3回外したっておっしゃってた、はいは
い、そうなんですよね、年間3割っていうなんかそのイメージは昨年あったんですけど、はい、今年は、うん、五分五分ぐらいまで持っていきたいな。
わ、高校時代のイチローぐらいですね。
メジャーのイチローじゃないですか。
謙虚ですね。
謙虚。
謙虚。
昨年のあのパフォーマンス。
二分の一ってことじゃん。ね、五分。そう、二分の一は普通でしょ。
慎重じゃないですか。
そうですね、やっぱ6割7割。
いや狙っていきたいんですけど、まずはとりあえず当てるを。
当てるを。
これ欧州であの選挙。はいはい、ありますか、まあ、当選の党も兼ねっていうのを当てるという感じです。
イタリアとかもね、動きがね、
はい、フランスですとか
フランスもね、
いろいろ揃って、うん、日本もまたあるかどうかわからないですからね、
はいはいはいはい、総選挙あるかもしれないというところ、
は
い、
ただ支持率はね、異常にまた上がってるし、いいですよね。
50% 台ですよ、ね、野さん、
4年強で 60% ってなかなか、
なかなかないです。そんだけ野党がやばいのかっていうところもありますけど、
それに比べてトランプさん就任前4割ぐらいっていう支持率が
不支持率の高いですか、
それでまだそれ、うん、あの裏のなんか操作でそうなってるって言われてますよね。
そうですね、この話題で一色今日は何といってもトランプ大統領の就任式ということですけど、はい、うん、就任式関連の噂とか気になる話題などは田代さんいろいろ出てきてるようですけれども、
もう何でしょうね、例えば歌を歌う方が国歌、
うん、
あれが非常に揉めてまして、
誰が、あ、そうか、タレントがみんなトランプ支持を表明してないから、はい、
そうです、
田代さんね、ずっと気になってて、
誰が歌う
でですね、
子供が歌う、
結局選ばれた方が16歳の女性、
はい、16歳の女性、
はい、でこれなぜこの方になったかって言われると、
歌手の方なんですか。
歌手なんですよ、
うんうん、
でおそらくは未成年16歳なので、うん、メディアがそこまで叩かないだろうと、そういった戦略があったんじゃないかっていう、
逆に子供の部分の強さを利用して、
っていうのが出てますね。
そうか、トランプ派っていうレッテルみたいなのが貼られちゃうっていうのはね、
いろんな、歌手の方がファンからやめてくれと、
そこで歌
わないとか、ファンが怒ってる、
カラーがついちゃう、
はい、 そういうのがいろいろ。
トランプ自身が歌った方が良かったかも分かんないです
けどね。ちょっとエンターテイナーで面白そうですけどね、うん、そうです
ね、いい声してるから、
は
い、
うん、そのトランプさんと言ったらやっぱり指先介入、うん、ツイッターでの発言って結構インパクトね、
あれ で、 うそうです、ね、まだ就任してないのに、トヨタの社長すらも反応し、
やりましたね、
GM もそうですけど、
やりました
ね、メキシコの工場は作らない、ね、止めちゃったりとか、まだ就任前でこのような右往左往、
それでメキシコペソなんて最安値ですよ、はい、
そうです、それでもうアメリカに投資することをもう宣言し、はい、せざるを得ない状況、
そうなんですよ、
これ何なんですかこれ、
これ最近出た話なんですけど、はい、トランプさん自分でツイッターやってないらしいですね、
え、
何ですかそのアイドル的な感じ
ゴースト
ゴーストがいた、
でこれですね、長女のイバンカさんの旦那さんで、うん、今回、大統領上級顧問につきましたクシュナーさんが、
クシュナーさん知ってますよ、
アメリカのフォーブス、うん、まあ、有名な雑誌になりますけど、うんうん、そのインタビューで、うん、今回のこの毒舌のツイッターは、うん、トランプ本人ではなく腕利きのデジタルマーケターチームの計算づくだと、
なりきりみたいなこと？
いうことを、
なりすましみたいな
お話ししたという話が、
トランプの指示じゃないですか？指示も出てない、
あるかとは思いますが、
もしんないけど、
基本的にそのデータサイエンティストたちが今一番アメリカの国民に刺さる言葉を見つけ出して、そこに注力するっていう。今1日 5,6 回ぐらいツイッターつぶやいてますけど、
それを考えてるチームめっちゃプレッシャーもかかるし責任重大じゃないですか。
だからやっぱりそのスタッフの能力というのは、はい、もうこれ歴代のアメリカの大統領全てそうでしょうけども、やっぱりアメリカのそういったスタッフの能力ってすごいですよね。
結局あのスピーチだなんだとかも全部ね、やっぱりバックアップの、だから
もう、
じゃあトランプさんのキャラクターを理解した上でこんなことを言うんじゃないかっていう想定のもと、
そういう、
それで市場が活性化されてアメリカを盛り上がるようなことをつぶやいてるってこと？
そういう流れみたいな。
私たちが想像しているトランプさんともしかしたら実は人物像違ったりするかもしれない、
じゃあトランプはそれを良しとしてるんですか、それで。
だあの方って、あのキャラクターが出来上がってるじゃないですか、もう傲慢そんな、
何を言っても
、何を言っても毒舌で、否定しての
、はいはい、
意外と実際会った方ってそうはおっしゃってない方もいらっしゃるんですよね。
そうですよね。でやっぱり我々日本にいる以上、そういった伝わってくるニュースってアメリカのメディアからじゃないですか、アメリカのメディアってほぼ操作されてるアンチトランプですよね。
アンチトランプですよ。ヒラリーがずっと勝つって言ってたんですから。
その辺の流れ考えると、ひょっとしたらそのツイッターっていう話はまあ旦那さん息子、お嬢さんの旦那さんが言ってますから多分本当なんでしょうけれど、結構じゃあ感情的な人
ではなく、一応こんなことを書きますよってトランプも目にしてるかも分かんないけど、
ね、
あこれ面白いじゃないかみたいなぐらいでやってんじゃないかってこと、
でこれだってこのコメント出たのがクシュナーさんですから、一番大統領トランプさんが信任している人ですから、結構信頼性あるかな、
信憑性があると、
はい、ですね。いやトランプさんのお話でもお話がまだまだ尽きないんですが、投資家としてのパフォーマンスは、昨年天野さん60点とおっしゃってアナリストとしてのパフォーマンス田代さん30点とおっしゃっていました。天野さん優勢で終えた、はい、2016年でしたが今年はどうなるでしょうか、ね、2017年のパフォーマンスを上げるためにお二人がこれからのマーケットどう見てらっしゃるのか、この後たっぷり伺っていきます、それではここでお知らせです。無料セミナーご紹介します。アセットシェアリングのインテリックスでは東京渋谷横浜元町で少人数完全予約制無料セミナーを随時開催しています。一口100万円単位で良質な物件を所有できる運用資産としてだけでなく贈与相続資産としても注目されるインテリックスの不動産小口化商品アセットシェアリングの活用法を分かりやすくレクチャーします。各セミナー先着15名様の完全予約制、お申し込みは今すぐどうぞ。ザ・マネマーケットプレス番組サイト右のアセットシェアリングのバナーから、または0120-77-8940 0120-77-8940 インテリックスまでお願いします。アセットシェアリングに関するお問い合わせも受け付けています。インテリックスまでお寄せください。以前天野さんの投資のスタートは不動産投資だったって伺ったんですけれども、
ね、まあ、結果そういう感じでしたけどね、
で最初不動産を購入してその後人に貸してらっしゃったということで、不動産って運用資産としてだけで でなくて、はい、あの贈与や相続資産としても注目されてますよね。
だから、まあ、相続される側が負担にならないようなね、うまくなんかその渡し方をしたいなと思いますけどもね、
は
い、
あの生前贈与とかもね、うん、ありますけれども、ありますもんね、うん、原さん今持ってる不動産、うん、いつかはウドちゃんに譲ったりとかっていうことも
ウドさんはね、はい、僕があのマンションを買った時に、もう一つ買って僕がそこに住むことはできないかって言ってたぐらいです
お願いが来ましたか、
そういうなんかそういうなんか自分の家に住むっていうよりも僕の懐に入ることがね、彼の目標みたいなところがあるみたいで、
お父ちゃんご自身でその不動産勉強するとか
全くないですね
好きあらば天野さんの部屋に入り込みたいと、
ね、だから僕の個人会社みたいなのも、そこに入れてくれないかって言ってるぐらいですから自分で会社を作るっていう感覚がないみたいです彼は、うん、なかなかないですけどねそんなコンビは。
不動産といえば一昨年ですかね、税制改正であの、うん、不動産の活用が、まあ、相続税の対策としても、うん、あの注目ということで、あの、うん、個人投資家株式投資のみならずやはり不動産投資も今やってらっしゃる方、うん、このリスナーの皆さんの中でもたくさんいらっしゃると思うんですけど、やはりこういうセミナーをやってくださるってありがたいですよ ね、 ね、
なかなか難しいじゃないですか、現金化してからどうのこうのとか、う
ん、ノウハウとか、
ね、家の大体半分は取られちゃうんじゃないかみたいなことを考えたりとかするから、こういうセミナーでちゃんと勉強しといた方がいいですよね。
そうですね、うん、やはりウドちゃんもですね、不動産の投資戦略などちょっとセミナーもね、
これはウドちゃんでも理解できたら相当素晴らしいセミナーですけどね、ウドでもわかるっていう、
よろしくお伝えください、
はい、いい枕言葉できましたね
そうですよね、ぜひ不動産投資の活用法を知るチャンスですから、皆さんもぜひご関心おありの方はご参加いただきたいと思います。それでは企画に参りたいと思います。天野さんと田代さんといえばこの企画、題して不動産、投資家代表天野裕之バーサスマーケット関係者代表田代正幸
いやいや
動揺しちゃってすいません。
いい、不動産代表でもいいんですけど代表するほど持ってないですけど、
ちょっとそのカラーがね、
トランプタワーとかあればいいですけどねないんでね、
後々はね、あの、はい、トランプタワーに入り込んでいただきたいと思いますけれども
見たことはありますけどね
そうですね、行かれたんですよね。普段このコーナーでは投資家天野裕之さんに聞いてみたいことをリスナーの皆さんに募っているんですが、はい、リスナー代表天野さんとアナリスト代表田代さんに激論を交わしてもらってですね、うん、その中身を聞いて投資のヒントにしてもらうというのが狙いなんですけど、うん、まず最初のテーマはこちらです、はい、どうなっちゃうのよ東芝、
これ
これですね、
やばいでしょ、うん、
7000億ですね、
どうしたらいいんですか、はい、7000億、
あのもう東芝の問題ってやっぱりその財務諸表の信頼がちょっとこれでなくなっちゃったんじゃないの、
そうですよね、
じゃないですか、
言ってみたら日経平均採用銘柄ですけれども、日経平均から外れるんじゃないか、東証2部に行くんじゃないか、それとも上場廃止になるんじゃないかとか、はい、もう今いろんなことが出てます。
これはあのシャープなんかの前例で言うと、このホンファイみたいなところであるとか、はい、まあ、日本の企業もね、うん、助けに入るみたいな感じのところあったんですけど、この東芝はそういった意味では自分のところのその半導体とかそういう技術も切り売りとかをするようになってくると、これ助けてくれるところどこかいるのかっていう、
そこが今ネックになってますよね。例えばすごい儲かっていたメディカル部門はキヤノンに売却しちゃいました、はい、これ6000億円以上ですね、はい、で今回半導体を3000億円ぐらいで売却する、
それ日本の軸みたいなことですよね、東芝だったら。
東芝のメイン事業が今どんどんどんどんなくなっていってるんですね、はい、これこのままいったら本当原発事業だけになっちゃいますよ東芝。ですから本来企業が再生していくためにはやっぱ柱、あの不採算事業を切って切って切って柱残して、そこから筋肉質の体質になって再生していくっていうのが今までのパターンだと思いますので、
だからシャープで言えば液晶だったりとか、その有機 EL の技術みたいなことですよね。
で本ファイもそこに理解を示してお金を入れたと、
はい、それでまあ白物家電もまあまあね、うん、シャープは
そうですね、
東芝やっぱ僕家電芸人でもあるからあれなんですけど、はい、やっぱプロ仕様のものが多くて、
そうですよね、
すごいんですよ。
あ、そうだ、天野さん 4K の有機 EL テレビを発表したじゃないですか。
だからそういう技術はすごいんですけど、使いやすさで言うと、はい、他のパナとか、はい、シャープとか、そっちの方が使いやすくしてんですよね。 だから俺みたいな家電芸人は東芝好きなんですけど、なんかね、うまくやり方がちょっと失敗してんのかなとか思っちゃうんで、だからいい技術はいっぱいあるのに、
普通に主力のフラッシュメモリー事業を分社してしまうっていうのはちょっと気になります
ね。そうするとちょっと怖いですね。
ですから、まあ、とりあえず東芝の今の考えてるのは、そういった今お金にできるものはとりあえずどんどんどんどんしてしまって、手元にキャッシュ入れて、そこでなんとか1年先2年先をつないでいくと。ですからどこかの企業との提携だとか、そういう話というのはおそらくどこか出てくると思いますが、そこに東芝のもううまみが残ってなければ厳しいですね。誰も手を
差し伸べないってことになるんですね。
そうですね。あと年初に会計操作してたとの報道もありますが、3月決算確定するまで投資家の皆さん何信じていいか分かんない。
そうか、だって、ね、大きな、ね、会計の操作みたいなのがあって今回ですから、また今回そんなことがあったらもう離れちゃいますよ ね、 すね。
一応政策投資銀行がバックアップするという形は出してますけど、そんなに融資額ない銀行ですから、やっぱり大手メガバンクが足並み揃えてどうするか、
あ、銀行
のその辺の問題でしょうね。
銀行の、ね、最終的な態度がどうなるかってことですが、もう一個天野さんから田代さんにご質問ですが、はいはい、ビットコインのことを教えてくださいということで、はい、ラジオネーム配当優待大好きさんからもですね、
いよいよなんかビット元年みたいなこと言われてますよね。
ビットコインの今後の相場ね、どう見てますかっていう質問もありますけど、う
ん、年末年始大荒れでしたからね、ビットコインは
一回上がりましたよね。すんげえ、
円建てで15万円ぐらいまで行きまして、
はあ、
そこから10万11万ぐらいまでですかね、たったの1日2日ぐらいでドスンと。
でわあ、心臓痛くなりますね、その話聞いてると。
中国がね、やはり規制するということで、
ちょうど年末年始ぐらいにその市場関係者の中でもビットコイン今来てるねみたいな話をしてたんですよ、で我々フィスコの中でも仮想通貨の取引所あっていろいろ情報入りますので、いやちょっとでも上がり方が凄まじいと、やってるのは、基本中国人家人の人たちと、あとはインド、この辺のお金が今流れてきてる。
高額資
産、アメリカとかそっち系の投資家じゃないんですか。
ビットコイン仮想通貨大体7割8割は中国人の方です。商いやってらっしゃる
の。ちょっと待って、じゃあこのビットコインっていうのは物があるわけじゃないですよね。仮想通貨なんでしょ。
バーチャルですね。
これだから今のところ無法地帯なんですか。無法というか、なんだろう、そのルールが
昨年その法整備を進めようという流れができて、
それはなんか国際的な団体がやるわけですか。
今法整備
日本がやるんですか。
まずは日本の中でそこをまず日本でやっていきましょう。
資金決済法という。
そうですね。
はあ、はい。それで居酒屋で最近ね、居酒屋さんとかでビットコインで払いできますとかそういうのもね。
こんな伺ってたらどんどん時間がなくなっちゃって、すみません。以上、月一恒例のスペシャル企画、天野ちと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。天野さん、また来月もですね、田代さんとの白熱トークバトルをお届けする予定です。
3時間スペシャルでお願いします。
引きまで
聞きたかったな。
本当ですよね。次回2月3日お二方のバトル、また再開していただきたいと思います。
任天堂スイッチの話もしたかったんだ。
そうですね。ね、ソニーも残ってましたね。
そうですね。
アマロチと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。このコーナーは証券コード8940、東証一部上場インテリックスの提供でお送りしました。お二人とですね、トークしてほしいというテーマなどありましたら、ぜひ皆さんお寄せください。天野さん、駆け足になりましたが、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
頑張ります。
ありがとうございます。
尺を伸びるように交渉します。